今日の主日の名前は主の洗礼というふうに書いてございます。先ほどお読みした福音書が語り継げている通りです。イエスが洗礼者ヨハネからヨルダン川にて洗礼を受けた、この出来事が私どもが本日聞き取っていくメッセージでございます。このお話は教会におきましては大変馴染み深く、今日もそうですけども、教会学校の子どもたちにも教える、聖書の中の有名なエピソードですので、こうして礼拝につながっていらっしゃる方であれば誰もが知っている、そういうお話でございます。誰もが、あ、それは聞いているから私も知っています、知っている、こういうふうに言うわけですが、ここで一つの問いを立てたいと思います。なぜこの出来事を一つの主日として覚えるのかという問いです。クリスマスとかイースターとか聖霊降臨日、そういった名前、主日の名前と並んで、この節目ですね、節目の礼拝としてこの主の洗礼を覚えるのはなぜなのかと、もちろん記念すべき出来事でありますのでそうするわけなんですが、じゃあこの出来事の中の一体何がそんなにすごいのかということを考えてみたいと思うわけであります。このお話私も知ってるよ、こういうふうに気安く言うわけですけど、本当にそうだろうかという問いを皆さんと一緒に考えてみたいのであります。厳密に言うならば、この主の洗礼という主日の名前はあえて言うと間違っています。正しくはイエスの洗礼と言うべきでありましょう。そしてここに先ほどの問い、私が投げかけた問いに対する答えが見えてまいります。洗礼者ヨハネから洗礼を受けたのはイエスです。ナザレの村からやってきた一人の男性イエスです。一人の男性イエスが主とされた出来事、それが主イエスの洗礼なのであります。一人の男イエスが主となった、主と自覚したというところが記念すべきことでございます。歴史の中の一つの出来事、そういう見方だけから言うならば、イエスがヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた、これだけでいいわけなんですけど、歴史的な出来事として見た場合ですね。けれどもそれだとイエスなのか、それとも主イエスなのかという点は、この出来事だけから見ると考慮されないわけであります。マルコは、福音書を書き留めましたマルコは、この歴史上の一つの小さな出来事に証を加えました、書き添えたのであります。それが10節と11節にある言葉です。 水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。このマルコの証言がナザレからやってきた一人の男にイエスに主という称号を与えたのであります。まあ、主というのは教会の中で聖書にも書いてある、まあ、よく用いられる言葉なんですが、まあ、いつの間にか言い慣れ聞き慣れしている私たちですが、これは一体何かというとですね、まあ、神様の呼び方のことなんですね。日本語でそれを主と呼んでいるのであります。けれどもこれは神様の名前ではありません。聖書の中に記されております神様の名前というのはヤハウェという呼び名呼び名が用いられているんですけれど、モーセの十戒の中にですね、神様の名をみだりに唱えてはならないという十戒の戒めがあるもんですから、ユダヤ人の方たちはこれをヤハウェという呼び名を使うことをしないで、その代わりにヘブライ語のアドナイという言葉を用いたんです。ですからヘブライ語で聖書の朗読を聞きますとですね、繰り返し繰り返しアドナイという言葉が出てまいりますが、その日本語訳が主でございます。イエス様が洗礼を受けた時に聖霊が下り、天から声が聞こえました。この出来事をもってイエスは主である、神なのだ、このような信仰が確かなものとされてまいりました。ちょっと待って、え、イエス様が神の子だっていうのは確か先月クリスマスの時に聞いたんじゃないの？天使ガブリエルがマリアのところにやってきてお告げをして、その時あなたは神の子をお産みになります、その名をイエスと名付けなさい、そういうお話を聞いたんだけど、だからもう生まれる時からイエスは神の子なんじゃないか。その通りです。もちろんそうなんですが、イエスは神の子としてこの世に生を受けたわけです。だったら今日のこのイエスの洗礼は何でしょうか。イエス様が洗礼を受けた時何歳だったのかはっきりとはわからないんですけど、少なくとももう誰でも言えること、それは赤ちゃんではなかった、少年でもなかった、やはり成人男性イエスであります。まあマリアとヨセフ保護者の保護を離れて自分で、まあ、生きて生き始めた大人のイエスですよね。大人のイエスが、まあ、自分の意思で洗礼者ヨハネのところまでやってきて洗礼を受けたのであります。30歳頃のことだったんではないかと言われておりますが、でこの頃からイエスは神の国を述べ伝えるという宣教の働きを開始していくことになります。ですから今日の出来事は、主の洗礼という出来事はイエスにとってですね、人生の大きな節目になったわけであります。 ミッション、神の使命、この働きを自覚して受け止めていく出来事となったのが主の洗礼、イエス様が受けられた洗礼の出来事であります。じゃあイエス様のこの神様から授かった託されたミッションというのは何だったかっていうと、それは特別なものでありました。神の国を述べ伝えるということももちろんそうなんですが、それがここから始まるんですが、私たちもよく知っているように十字架につけられて、そこで死を受け入れていく、これが大きな神様から受け取ったイエスのミッションでございました。そのことをイエス様は、大人のイエスは自覚したんですね。これは自分がやらなくちゃいけない仕事なんだとして引き受けていった。そうした自覚がこの主の洗礼という出来事の中に現れています。まあ、ですからこのイエスのミッション、福音を語り、そして十字架で果てていくというこのミッションを象徴する出来事がイエスの洗礼、その時に起こった鳩のような聖霊の降臨と天に響いた神様の喜びの声、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものというものでありました。先日、先月ですか、12月、クリスマスをお祝いする礼拝の中で、洗礼式がございました。教会で行われます洗礼式で牧師が必ず唱える言葉があります。それを唱えなければ洗礼式にならない、そういう言葉があります。それは何かというと、父と子と聖霊によってというこの一言でございます。皆さんにとってこれは聞き慣れた教会用語、何気なくそんな風に軽々しく聞いてしまわれるかもしれませんけれども、これは何気に言う一言ではない、言わなくてはならない言葉なんであります。これが教会の水の霊を、洗礼という神の出来事にしていくのであります。ですから神学的には父と子と聖霊の御名によってというのはそれほど意義深い一言なのであります。イエスの洗礼の時に起こった、先ほども触れております二つの出来事を思い出していきたいと思います。一つは聖霊が下った、鳩のような聖霊が下ったということ、そしてもう一つは父なる神様の喜びの声が聞こえたということですね。この時父と聖霊、そしてそこに川の中に立つナザレの男性イエス、子イエスが一つにつながったんですね。イエスの洗礼の時に聖霊と父なる神と神の子イエスが揃ったんです。教会で起こる洗礼、教会で行われる洗礼とはまさしくこれであります。そこに父と子と聖霊の神様が共におられるんであります。父と子と聖霊の名によってという文言はそのことを高らかに告げ知らせているわけであります。じゃあ洗礼者ヨハネの洗礼は どうだったかというと、ヨハネの洗礼はそうじゃなかったですよね。彼の洗礼というのはむしろこれはですね、ユダヤ教の儀式の一環として行われていた、そういうものであります。何かというと、まあ、そこにも書いてありますが、罪の汚れを洗い流すための洗礼であります。まあ、汚れを落とす、だから水で洗い流すような感覚ですよね。悔い改めの洗礼でございました。今日の先ほど読んでいただいた2番目の朗読の使徒言行録の中からのパウロの言葉を見るとそれがわかります。パウロが弟子に尋ねました。あなたはどんな洗礼を受けたんですか。すると弟子が答えます。ヨハネの洗礼です。そうするとパウロはヨハネの洗礼について次のように説明をしました。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。まさしく今日の福音書にある通りの説明をパウロがしています。そして弟子たちは、5節でありますがこう言います。人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けたのであります。同時にその時に聖霊が下りました。このように私たちはヨハネが授けた洗礼とキリスト教会で行われる父と子と聖霊の名による洗礼を、この2つをはっきり区別をつけたいんであります。似て非なるものという言い方がありますけど、まさにそうですよね。私たちが教会が授ける洗礼、それはイエスへとつながる洗礼なのであります。今日の福音書に記されておりますもう一つの言葉にも注目をしたいと思います。ヨハネはこう言いました。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方すなわちイエスは聖霊で洗礼をお授けになる。この言葉はですね、ヨハネの洗礼とイエスの洗礼、形は同じでも本質は違う。さっきも言いましたように似て非なるものだということを、洗礼を授けていたヨハネ自身がはっきりと言っているということがこの一言でわかります。ですから洗礼が父と子と聖霊なる神様と私たちとの接点になったのであります。イエスは水による洗礼を受けました。まあ水を使うわけですが、ヨハネから受けたということは罪を悔い改める洗礼ですけど、罪なき神の子が罪の悔い改めの洗礼を受け入れていきます。本来は受けなくてもいいはずなのに、イエス様はあえてそうなさったのであります。ヨハネがその時に引き止めようとしましたね。むしろ私はイエス様、あなたから私が洗礼をいただきたい、そういう言葉もヨハネは言っているんですけど、イエスはですね、ヨハネの洗礼を受け入れていくんであります。するとその時に聖霊が下り、鳩のように見えて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという神様の喜びの声が響いたということですよね。これは何だ、洗礼という、まあ、それまで行われた、いわば、まあ、人間の思いで行われていた出来事、手段をイエス様が受け入れ、父と子と聖霊の神様との出会いの場としてこの手段を用いてくださったということですよね。 人間の出来事を神の出来事として神様が用いてくれたんであります。これがキリスト教会で授けられる洗礼でございます。ですから洗礼は目に見える神様との出会いの機会、恵みの時なのであります。洗礼をお受けになるご本人はもちろんのことを、それを目撃をする私たち一人一人もその恵みの座に招かれて幸いをいただくのであります。洗礼によってイエスは救い主として生きていくことになりました。神の国の宣教の幕が切って落とされたのであります。イエスは神の子主イエス・キリストとなったのです。そのためにそれまで人間の技であった水の洗礼を用いていかれたのです。それを父なる神様が喜んで、聖霊が鳩のように降り立ったのでありました。そしてこの出来事はイエス一人に起こった出来事ではないということを最後に申し添えたいと思います。私たちのいるところ、生活の場、教会で行われる洗礼でもそれが起こるのです。パウロはローマの信徒への手紙の中でこういう言葉を残しております。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。もう一度言います。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。ヨルダン川でイエスがそうだったように、私たちも父と子と聖霊の名によって導かれ、神の子とされるのです。それが私たちの救い主イエス・キリストのお約束です。祈りましょう。愛する主なる神様、ナザレからやってきた一人の男、その男があなたの使命を果たすために大きな仕事をなさり、私たちに救いへの道を示してくださったことを、イエスの洗礼の出来事を通して今日覚えることができました。父と子と聖霊の名によって私たちがあなたと触れ合い、あなたとつながる洗礼という出来事がこれからも日々行われ、人々があなたのもとへと招かれていきますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。